ただいまは昭和52年6月28日火曜日の朝3時半頃ですが、この前経験1というテープが数え年9歳頃から22、3歳の弓道体験の思い出をしゃべりました。ところがその後続編として布教伝道の思い出というのを話ししといたらどうやと、こういうことを勧められまして、そうやなというわけで今からそれを話しておきたいと思います。昭和12年11月12日午後8時頃ですか、伝を徹底といいますか喜ばせていただきまして、この感激、この喜びを世界中に広めたい、まあ延々と燃え上がるような放越感謝の気持ちになっておったんですが、その後第一号として家内の父森川美濃次郎さんを岩礁医さんへ連れて行って、全額うまくいったことまではこの前喋っておいたと思うんですが、弓道の体験といいますと謙虚で素直で真剣で命がけでというわけで、まあ軽い気持ちじゃない感じにお越しくださった人のためには全力投球、本当に道を求めるっていうのはこれぐらいの真剣でないといけませんよ、なんていうような、ちょっとこうの軽い気持ちで来てくれた人にはいい薬になるんですけどね。布教伝道の体験中とちょっとこう生意気で危ないなぁと自分でもそう思うんです。しかしまあ内観がここまで流星になりたどり着いたということのためには、こういう経路を経てこういう道をたどって来はったんやなという一つの物語になるかも分かりません。でどうしても協力してくださった人々の名前がどんどん出てくる。でそれは後の人にすれば何言うとんのなもんっていうわけで、人の名前みたいに聞いても知らないってなことになるかも分かりませんが、特に注意して聞いてほしいと思うのは、やっぱりどんな道でもいっぺんにパッと簡単にいたんじゃないって、初めはもう一軒一軒一人一人どうぞあんた一日の日当いくらぐらいですか、その日当費用まで出しますさかい座ってくれませんか、なんていうぐらいの道であったんですね。それがいつの間にかこの頃みたいにもう年に1000人を超えるぞ、毎週20人30人と北海道から沖縄からというふうにどんどん来てくださると、つい道場を満身して昔のその一人一人進めてもらった当時のことを思い出すことをもう疎くなってですね、こちら自身が道場を満身したらいいんかということをいつも恥ずかしく思うんですね。夢のようなことですけどね、昔のこと思ったら、まあそういう意味で自粛自戒といいますか、増長慢心しそうな自分を戒めるためにもこういう昔のことを思い出して喋っておくということも無駄でなかろうとこう思います。で昭和12年11月12日で弓道はやめて布教伝道ばっかりかと念をされると、いやそんなわけおまへんね、やっぱり24歳から5歳ぐらいの時にでもやっぱり時には井上康之さんとこの家で座って3日ほど内観させてもらったり、そういうこともありまんね。だから教えてに回ってしもたから、もう一切自分を反省するっていうことは忘れたというもんではなくて、その道中にでもやっぱり自分を内観するという基本的な姿勢は 忘れないように努力しないかんなという気持ちは今も持っております。でこの頃はもう日曜日の午後お入りくださった人に、すでに月曜日の初めから指導面接の稽古もしてもらったりしております。でそんな初めての人にまだ本人の内観そのものができてないのにそんな指導するなんて無茶や思えへんかと、こう言われるかも分かりませんが、もしその人にそれじゃあ木曜金曜土曜ぐらいになってから面接に回ってもらったんではどうなるかっていうと、深い人ができても、あこの人は元からこうやったんやろってこういうことになるんですね。ところが日曜日に来てもうすでに月曜の朝週の初めにっていうわけでみんなに講演して、でその午後から希望者だけ面接の練習をしてもらうと、初め月曜火曜ぐらいはあんなのんきな人でこんな人でも内科になるんかなと思ったけど、いれもやな、内科の偉大な効果大したもんやな、たった4日か5日でこんなに変わるもんかなというふうなわけで肌に触れて、その内科者様の心の変化ぶりが分かりますからね。とにかく内科っていうのは、俺は上手になってもう慣れてきたから教えてやるんだなんていうようなもんではなくて、私は要内科支援から聞かせてもらう、教えてもらう、どうぞ聞かせてくださいと、こういう謙虚な気持ちでお聞かせに預かる姿勢ですからね。お説教を見えたこと一切言わないんですから。とにかく相手が内観してやる人の声をかしこまって拝聴すると、天の声として神のささやきとして声なき声を受けたまわると、こういう姿勢ですから、昨日来て今日からでも指導することができるわけであります。なあ、もう内観というのは何ですか、一日も座らん人でも指導できまの、いやそれはそうはいきません。もしそんな人が面接してやる姿を横から見とるとどんな状態かっていうと、あそうか、そんなことしたらいかん、これからすんなよなんていうような態度になってしまいますよね。それでは大変なことなんで、はいはい、ああそうですか、はい、よう聞かせてくださいました、ありがとうございます、それあんただけは思えへんね、私もねそういう恐ろしい浅ましいことをようやめんと今も恥ずかしいことでございます、よう聞かせてくださいましたありがとうございます、こういう謙虚な態度で行くと、それは内観者の人ももっと言いまようかっていうぐらいになりますよね。まあ、とにかく一人でも多く一日も早くこの道を知ってもらいたいというためには、一人でも多くの指導者を案内者を養成するということが一番大事であります。その意味でこの約40年間に内観を広めてくださった人のお話もここへ入れさせてもらうつもりでおります。初めの方は軍国思想華やかな時代、南葛城郡連合分会長であった中川義雄さんをいろいろ手引きさせてもらった思い出をちょっと喋っております。どう思いますか。これで兄さんもガクッとこう来てですね、自分の話したことが事実ですから、それをまた自分が今までに犯した罪の報いを受けんならん時にはその刑事と同じ立場になるということですから、まあ考え込んでくださったんですね。でその後四五日私はその長藩のうちで住み込みみたいになっていろいろ手引きさせてもらったんですが、ただくっついてベラベラ喋るばっかりではいかんな、相手がお話ししてくださるのを聞いて、そして課題を与えてテーマを言うて、でそれに取り組んでもらってる間しばらく別れておいて、で一室でよく考えてもらって、 それで2時間3時間経ってからまたお会いすると、でこれを繰り返していくっていうことはいいことだなということを、どうやらその時初めて確立したと言いますか、一つの経験を得たような気持ちがします。でその後大和高田の森川さんのところでこの兄さんは1年にお会いくださって、もうそこの家はもちろんその村もその後ちゃんちゃん数が増えていく状態になりました。で他のおじさんとか、まあ、福本のおじさんは結局義理の兄にあたるんですね。中川の兄さんの姉さんが福本のおじさんの嫁さんですからね、とにかくそれまではこう政治家としてもまた親類の仲間でも兄弟ではあるんですけれども、ある程度こう競争意識っていいますか対立感情もいくらかあったかも分かりませんが、その後はもう実に親しく円満で、家中がその幸せになってくださったようでありました。まあこの兄さんの件についてはそれぐらいにして、その次は岩正寺さんといいまして、私がこの習字の師匠をしておった時に、そのお弟子さんの中に毎晩お母さんが迎えに来はるんです。小学校5年生と3年生の女の子でしたからね。でその迎えに来てお帰りになる時に私もついて行って、その寺本正雄先生にご法話を聞かせてもらっておったんです。そしてお世話になっておったんですが、その後何年か経ってある時、私が岩正寺さんと二人っきりになりましてね、親鸞聖人さんのお作りになった五和さんの中に、下脱の降臨極もなし、高速かむる者は皆有無を離ると述べたも、平等学に奇妙しよう。皆さん、はい、あります。有も無も離れるということ、有が離れるということは分かりますよな、あるんですから、あるのも離れる、無も離れるということはどういう意味か、この味分かりますかと聞いたんです。そうすると岩正寺さんガーッとこう手を握りしめてね、ブルブルッとこう振るたような態度をされて、お答えが、口で解釈や説明だけならいくらでもできますけども、味食えるかと目を押されると残念ながら分かりませんとこうおっしゃいましてね、それなら来てくれますかというわけで、当時日本橋三丁目15番地と言いまして、大阪のど真ん中っていうのか、松坂屋から高島屋へ行く、あの西南の角に店があったんです。小さな2軒と1尺奥行き5軒というとてもあまりの小さな店ですが、その2階4畳半2つしかないんで、ちょっとした押し入れみたいな布団置くとこがあって、そこへお座りくださってですね、夏の暑い時でした。もう1週間ぐらい経ったのに、今日は何日でしたろうって日が分からんぐらいやってくれはったんです。 電車がぎーっとこう、ぎひみながら通るんです。騒がしい、やかましい町の角です。あんなとこでも内観できたんですね。とにかく、勝手の教え子であり、年も若い商売人の柄の悪い人間に、ただその、ごあさんの一節だけでお越しくださった。よっぽどこのお方は、御法を厚く、重く取り扱ってくださるんですね。